こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。なぜ難民を受け入れるのか、人道と国益の交差点は。難民保護を善意で受け入れるか拒むかという単純な二択から引き離し、国家が人道と国益をいかに両立させてきたかを検討する岩波新書である著者の橋本直子は、強制移住研究国際人権法の専門的訓練に加え、国連難民高等弁務官事務所や国際移住機関などでの実務経験を持つ。本書は難民概念の歴史、国際的な保護制度、各国の受け入れ方法、日本の制度と課題を順に扱う。中心的な特徴は、難民受け入れを純粋な人道主義の指標として美化せず、受け入れ国の安全保障、人口外交、社会的持続可能性と結びつけて分析する点にある。同時に、迫害や非難を個人の責任へ還元しない生まれの偶然すという点を通じ、遠い問題に見えがちな難民問題を私たち自身の立場から考え直すよう促す。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、難民の定義は固定的ではなく、国民国家と国際制度の歴史の中で片付けられた本書の出発点は、難民という言葉を自明なものとして扱わないことにある。難民保護は国境を越えて逃れた人を誰がどの条件で守るのかという問題であり、近代の国民国家体制、戦争、迫害、国際機関の発展と深く結びついてきた。難民条約上の定義は保護の重要な基準だが、現実の避難には戦争や武力紛争、地域的な不安定化など多様な要因が絡む。そのため、アフリカや中南米ではより広い定義が採用され、EU 諸国では条約難民に当たらない人に別の保護資格を与える制度も整えられてきた。本書はこうした際を通じて、法的な認定と保護の必要性が常に完全に重なるわけではないことを示す。これは日本で認定率だけを見て制度を論じる際にも重要である。誰を難民と呼ぶかは単なる用語の争いではなく、入国在留、家族就労、安全という具体的権利への入り口を定める政策判断なのである。次に、待ち受け方式と連れてくる方式の違いが受け入れ政策の性格を左右する。本書は各国の受け入れを、保護を求めて自国の領域に到着した人に対応する待ち受け方式と、すでに第三国へ逃れた人を先行して受け入れる連れてくる方式に分けて考える。この区別は受け入れ人数だけでは把握できない制度の実態を明らかにする。前者では入国後に保護を申請する人の審査、公平な手続、送還しない原則への配慮が中心となる。他方、第三国定住に代表される後者では、受け入れ区が国連機関や滞在国と連携し、受け入れ対象、自治体の支援、住居、教育、就労などを計画的に準備できる。もっとも計画性があるからといって、人道性が自動的に保障されるわけではない。選抜には優先順位が生まれ、保護を必要とする人すべてを救えるわけでもない。本書の視点は、日本式を優劣で断じるより、到着者への庇護と計画的な再定住をどう補完させるかという制度設計の課題として捉える点にある。さらに、人道と国益は対立語ではなく、持続可能な保護を支える緊張関係として捉え直される。題名にある人道と国益の交差点は本書の分析枠組みを端的に表す。難民を多く受け入れる国であっても、政策は人道理念だけで決まるわけではない。地域の安定化、外交上の立場、労働力や人口構成、国際的な責任分担、国内の政治的合意などが受け入れの理由と条件に影響する。本書はこの現実を、人道主義の偽善として切り捨てるのではなく、保護を継続可能にするために避けられない条件として検討する。重要なのは国益を持ち出すこと自体ではなく、その内容を公開可能な形で定義し、人権上の最低限の義務とどう整合させるかである。人道だけを掲げて制度の実施能力や社会的規範を軽視すれば、後に反発や制度後退を招きうる。逆に国益のみを狭く解すれば、保護責任を回避し国際協力の信頼も損なう。本書は両者の間に安易な正解はないことを示しつつ、妥協ではなく戦略として均衡を探る必要を論じる。そして日本の課題は受け入れるか否かだけでなく、国際的な責任分担にどう参加するかにある。日本について本書は難民認定のあり方だけに議論を限定せず、国際的な保護制度への参加方法全体を問い直す。日本では自国に到着して申請した人を審査する仕組みが注目されやすい。しかし世界には最初に避難した国に負担が集中するという構造があり、第三国定住を含む複数の手段を通じた責任分担が課題となっている。したがって日本の役割を考える際には、認定件数の多少だけでなく、危険から逃れた人への手続保障、地域社会で暮らすための支援、国際機関や他国との協働を合わせて見る必要がある。本書が示唆するのは、日本が人道と国益のいずれかを選ぶべきだということではない。むしろ、 社会にとっての利益を短期的な排除に限定せず、国際的信頼、地域の安定、制度の予見可能性といった長期的要素を含めて構想することが必要だという点である。難民政策を例外的な事前事業ではなく、外交法地域政策が交差する公共政策として扱う視点が求められる。最後に、生まれの偶然性は難民を遠い他者として扱う見方を問い直す本書を貫く倫理的な視点として、生まれの偶然性がある、ある人が安全な国で生活できることも別の人が迫害紛争、深刻な人権侵害から逃れざるを得ないことも個人の努力や能力だけで説明できない。生まれた場所、時代、家族、政治状況という本人が選べない条件が移動の自由と安全を大きく左右する。この認識は難民を一律に負担や問題とみなす議論に距離を取らせる。避難を強いられた人々は受動的な存在だけではなく、教育、職業経験、言語能力、家族を守ろうとする意思を持ち、状況によっては社会に参加し貢献する主体でもある。ただし、この視点は難民を経済的に有用だから受け入れるという選別論に置き換わるものではない。保護の根拠を生産性に依存させず、人間の安全と尊厳に置くための資格である。本書は制度論を扱いながら、読者自身が偶然に支えられた立場を自覚し、保護を受ける人の尊厳を損なわない政策を考えるよう促している。結論として、本書は難民問題を初めて体系的に学ぶ読者、行政、教育、福祉、地域支援に関わる人、移民や国際協力をめぐる議論に関心を持つ人に適している。難民条約や国際機関の説明を入り口にしながら、受け入れの方式、各国の政策的動機、日本の位置という複数の層をつなぐため、ニュースで接する断片的な情報を整理する助けになる。とりわけ有益なのは、人道を掲げる立場と国益を重視する立場を最初から敵対的に配置しない点である。どちらか一方の正しさを強調する本ではなく、保護を現実に機能させ、長期にわたり維持するには何がいるかを問う実務経験と政策研究を踏まえた記述により、理念、法律、行政運用、社会的需要のつながりを考えられる点も強みである。また、生まれの偶然性という視点は、制度の知識を読者自身の倫理的な位置取りへ結びつける。難民を感情的な賛否の対象としてではなく、国際的責任分担と人間の尊厳に関わる具体的な公共課題として考えたい人にとって、バランスの取れた導入書となる。ご支援いただける場合は、橋本直子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。